経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ編集長の渡辺敦美です。
こんにちは、構成兼アシスタント代行の縫井隆です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
3月になりました。
なりましたね。
はい、ビジネスパーソンにとってはね、期末、学生にとっては卒業や進学、就職といったようにね、はい、生活の大きな区切りを迎える時期ですよね。まあ、頑張っていきたいですよね。
はい、
はい、今週は2つの話題をお届けします。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、前半はテレビは面白くなるかと題してお届けします。
はい、去年の7月、地上波アナログテレビ放送が東北3県を除いて終了しました。はい、それ以降ですね、テレビの視聴スタイルを変えるような動きっていうのが数多く出てきました。
はい、この番組でもね、たびたびご紹介したんですけれども、 Hulu やね、TSUTAYA TV といったようにね、スマートフォン向けの動画配信 VOD サービスが8月以降に続々と始まりました。はい、あと10月には新 BS 放送も始まりましたよね。
はい、一方ハード面では全録レコーダーが登場しました。東芝やバッファローが比較的買いやすい価格で発表したり発売したりしましたよね。
はい、そしてね、この春スマートフォン向け放送の NOTTV をはじめとしてね、モッドテレビや D ライフといった新しいサービスが始まります。
今聞いた中でいうと NOTTV ぐらいしか僕分かんないんですけれども、この NOTTV は4月1日に開局しますよね。はい、ただこれ携帯向けにもともと BTV っていうのがあったじゃないですか。はい、あれとはどう違うんですかね。
BTV は通信回線を使ったサービスですが、 NOTTV は放送なんですね。地上波アナログ放送が終了して空いた、ね、周波数の、まあ、帯域を使った有料放送です。はい、月額420円で3チャンネルのリアルタイム型放送とメモリーカードに放送データを溜め込んで使う、ね、蓄積型放送の2系統があります。
これ話に聞くと、これまでのワンセグ放送よりは画質がいいみたいですね。はい、先月の発表会では生放送が週に284時間あると説明がありました。はい、ニュースの24時間放送ですとか、ドラマやアニメ、バラエティなどの他に、ツイッターなどのソーシャルメディアを活用した番組作りなども進めるとなっています。
はい、ただね、この NOTTV は放送サービスなのでね、見るためには対応端末というのが必要です。今のところね、 NTT ドコが発表した2機種だけで、 KDDI やソフトバンクはまあ静観している状態なんですね。
まあ、この NOTTV を運営している MMBI がドコモを中心にした会社ですもんね。でですね、気になってるのがモッドテレビというやつなんですけれども、
はい、
なんか NOTTV とかモッドテレビとかちょっと混乱しそうですが、はい、これは何でしょう。
はい、こっちはね、NOTTV の翌日4月2日に始まる新しい VOD サービスなんですね。はい、東京の民放キー局5社と電通が共同で行うものです。
はい、
例えばドラマなんかはね、第1話を見逃すとそれっきりになってしまうことがあるじゃないですか。なので見逃し配信などを通じてね、リアルタイム視聴の魅力を上げるというのが狙いです。 NHK も、ね、参加を予定してるんですね。
こちらは、スマホじゃなくって、普通のテレビ向けのサービスなんですね。はい、ただですね、気になったのがテレビ各局ってすでにそれぞれ VOD サービスやってますよね。
そうですね。
はい、
でこのモッドテレビはね、各社の VOD サービスのね、インターフェースだとか決済をね、共通化して使いやすくするためのサービスなんです。モッドテレビに対応したテレビというのは、リモコンのモッドテレビボタンというのを押すと、あとは見たい番組を選んで決済するだけというふうに簡単になるんですね。対応テレビとかレコーダーはこの春パナソニックから発売されます。
統合しているということなんですね。
はい、
ただですね、ちょっと思い出したのが、5年前にスタートしたアクトビラなんですよ。
はい
はい、あちらは結構時間経ってますけれども、こうブレイクスルーしたっていう印象があんまりしないんですけれども、
はい、アクトビラ対応のテレビはすでに4000万台普及してるんですね。
はい、
ただ実際にアクセスがあったのは10分の1の400万台です。まあ、テレビをね、ネットに接続するというそのハードルがどうしてもありますよね。
はい、
これはモッドテレビにも言える課題だと思うんですね。
はい、
ただモッドテレビはスマートフォンとかタブレットにも対応するというふうにね、言っているので、そこから普及していく可能性はあります。
もともとは、家庭用テレビから始まるけれども、将来的にはマルチ端末化していくってことなんですね。
そうですね。
あ、それはなんとなくいいかなっていう感じはしますけれども、
はい、
さあそしてですね、はい、D ライフ、こちらはですね3月17日に開局する BS デジタル放送です、はい、ディズニーの無料放送だということなんですけれど、
はい、こちらはね既存のインフラを活用するから最初から2600万世帯の視聴可能世帯というのが見込まれているんですね、はい、30代から40代の女性のライフスタイルを意識した番組編成になるようです。
うん、この D ライフも VOD サービスですとか、複数の端末への対応するみたいですね、はい、あとですね無料の見逃し配信ですとか、定額の見放題サービス、こういったものも提供するということだそうです、
はい、内容を見るとね北米のドラマだとか映画アニメバラエティニュースといったようにね総合的な編成になってるんですね、うん、D ライフは既存のインフラという強みはあるんですけれども、はい、新しいだけにね認知度を上げなければいけないですよ ね、
そ、 うですね。
でそのためにねまずは見てもらおうということでセブン&アイグループの店舗で専用のリモコンを258万個も無料配布するそうです。
258万台。
すごいですね。
これは大きく出ましたね、うん、へえ。まあ、こうやって見てみるとですね、うん、伝送経路は地上波、うん、衛星波、はい、通信回線、はい、で一方ハードウェアはテレビ、スマートフォン、タブレットというふうに本当にこう多彩になってますよね、
うん、そうですね。この状況についてね上智大学の音義弘教授に、まあ、聞いてみたんですけれども、はい、コンジットの競争からコンテンツの競争に変化するといったことだったんですね。
コンジットって何ですか？
回路という意味ですね、
はい、
2000年以降にブロードバンドサービスが普及し始めて、はい、テレビのデジタル化というのはこのコンジットつまり技術だとか仕組みの競争が進んでいったんですけれども、はいはい、それがほぼ出尽くしたというわけなんですね、うん、なので今年は次のフェーズに進む分岐点になると考えられますね。
コンジットからコンテンツということですね、うん、
はい、
このコンテンツあるいはそのサービスでの競争というのはもうすでに始まっていますよね、
はいはい、
例えば NTT ドコモのスマホ向け動画配信サービス D マーケットビデオストア、はい、こちらは月額525円の定額制で映画やドラマなどおよそ5000タイトルが見放題ということで意外な人気になっているという感じですよね、
はいはい、D マーケットの525円とかね NOTTV の420円といったようなそのコンテンツの利用料金というのも今後競争する上でのポイントになるかもしれないんですね、
はい、
まあブロードバンドが普及して YouTube のようなねその無料の動画サービスというのが普及したじゃないですか、
はい、
そのためにねコンテンツに対するユーザーのコスト意識というのは非常にシビアになっています。VODサービスが注目されていくのに伴ってコンテンツの利用料金の見直しもね始まりそうですよね。
そうですね。皆さんどの端末のどのサービスに興味をお持ちになりましたでしょうか。今発売中の日経トレンディ4月号ではこれら新しい放送サービスの詳細などもご紹介していますのでぜひご覧ください。週刊日経トレンディ前半はテレビは面白くなるかと題してお届けしました。
週刊日経トレンディ後半は初めてのオーダースーツ攻略法をお届けします。
この番組でスーツを扱うっていうのは結構珍しいですね。
そうですね、
はあ、まあ、あの卒業式ですとか入社式、うん、あるいは新年度ということで、うん、スーツの購入を検討していらっしゃる方には注目の話題だと思うんですけれども、
はい、
ただレディメイドじゃなくてオーダースーツなんですね、
うん、そうなんですね、まあ、実はメンズスーツのマーケットというのは決して好調ではないんですね、
はい、
まあ、クールビズがまあ推進されたりとかビジネスシーンそのものがカジュアル化していてスーツを着なければならないという場面というのは実は減ってるんですね。
そうですね。
で実際2011年のメンズスーツの売上高はおよそ2100億円、2007年はだいたい3100億円ほどだったのでね、4年間で1000億円も減っています。
そんなに減ってるんですね、ただそうなるとオーダースーツなんかはさらに厳しい状況になってるような気がするんですけど、
まあ、普通そう思いますよね、
はい、
なんですがこちらは好調なんですね、
はい、
例えばオーダースーツの店舗を展開しているアザブテーラー、ここは2005年に比べて店舗数が倍増して26店になってます、で去年はね震災で一時的に需要が落ち込んだんですけれども前年比 110%、はい、年間4万着を売ったんですね。あとセレクトショップのシップスによるとね、全ての年齢層でパターンオーダーのスーツを買う人が増えているそうです。
そうなんですか。これはちょっと意外ですね、うんうん、ただそのオーダースーツって言いますと、うん、まあ、専門店もそうなんですが、はい、百貨店の動向なんかが結構参考になるんじゃないかなと思ったんですけど。
そうですよね。こちらもね伸びてるんですね、はい、西武池袋本店ではねオーダースーツの去年の売り上げはパターンオーダーで前年比 115%、うん、イージーオーダーで前年比 105% になる見込みです。
すごいんですね、うん、スーツを着る機会が減ってマーケット全体は縮小傾向なのに、うん、オーダースーツが伸びている、うん、これ何が起きてるんですかね、うん、
まあ、簡単に言うとねスーツにこだわる人が増えているということなんですね、はい、まあ、スーツを着る人は減っても服が好きでねこだわりたい人というのはたくさんいるわけですよね、例えばその百貨店に聞いてみると20代や30代の男性の間ではボタンだとか裏地を変えて自分だけの一着というのを楽しむようなニーズがね増えているようなんですね。
なるほど、うん、自分仕様へのこだわりっていうやつですね、うん、これって以前この番組のご紹介しましたけど、はい、例えばその携帯のデコレーションとか、うん、まあ、そういったものを通じて、はいはい、若い人の間にこう自分仕様っていうのが広がってる印象ありますよね、
うん、そうですよね、うん、それからねその最近スリムなスーツが流行しているということもポイントなんですね、はい、40代以上の男性だとスリムなスーツは着たいんだけれども、はい、レディメイドでは体型が合わないとそういうことがあるんですね、はいはい、でそこでね上下を自由に組み合わせたりねあとプロが採寸して体型に合わせてくれるという点からねオーダースーツのニーズが増えているということなんですよね。
これですね上着はきちんと合うんだけれども、はいはい、ズボンのウエストが合わないっていうですね悲劇的な状況を経験した30歳以上の男性っていうのはですねほぼ9割を超えるんじゃないかと思うんですけど、
9割までと言ってしまいますか、
はい、言い切っちゃいますけど、はい、そこでオーダースーツで、スリムに見えるようにしたいと、うん、切ない男心や
ねえ、はい、そういう心が見えるわけですね、はいはい、あとその比較的低価格でオーダースーツが作れるようになったということでね、はい、まあ、購買層の裾野というのが広がっている点というのも、まあ、見逃せない点なんですよね、はい、例えば老舗の銀座山形屋はね若手ビジネスマン向けにブレフという新しいブランドを立ち上げました、はい、コアターゲットを28歳に想定して20代から30代の、まあ、所得をね、そういったものを考えて2万9900円と3万9900円の2プラスのオーダースーツというのを、まあ、用意したわけです。
銀座山形屋のオーダースーツで3万円程度って言ったらめちゃめちゃ安いですね。
そうですよね、はい、で実際ね小田急百貨店の新宿店にあるお店ではね、去年2000着ほど売ってるんですね、はい、でこのブレフは秋葉原のアトリにもオープンしていて、はい、今後は山手線のターミナル駅直結の商業施設に出店するというそういう考えなんですね。
このですね日経トレンディ本誌の方ですね、はい、5万円以下で買えるオーダースーツの一覧っていうのが載ってるんですけれども、はいはい、例えばビッグビジョン1万9950円からと、なんと1万円台から買えるっていうのが書いてありますね、はい、それから最初にご紹介したアザブテーラーでも、3万6750円からということですね、うんうん、こんなぐらいで買えちゃうとこれはちょっと知りませんでした、
うん、そうなんですよね。価格やトレンドだけではなくてオーダースーツを売る側の動きっていうのも活発になってきています、はい、でこれまでは30代から40代が顧客の中心層だった吉村はね、去年ビッグビジョンを買収しています。ビッグビジョンの幅広い顧客層と吉村の商品開発力のね相乗効果というのを狙ってるんですね、それからそのオーダーシャツで有名なメーカーズシャツ鎌倉、はい、これもオーダースーツの取り扱いを始めています、うん、テックステックのブランドでね5店舗を展開してるんですね。
メーカーズシャツ鎌倉って僕スーツの時のシャツが結構何着か持ってるんですけど、うん、はいはい、ただもう最近スーツを着て仕事をすることがだいぶ減っちゃってですね
減っちゃいましたか、
はいはい、もう疎くなってたんですが、うん、随分マーケットが変化してるんですね、はい、ただですね、うん、気になるのはやっぱ品質なんですよ、はい、その3万円ぐらいって言いますと、うん、レディメイドのスーツでも決して高い方ではないと思うんですよね、はい、でそれと同じぐらいでオーダースーツってなると、うん、どのくらいのものなのかなっていうのはちょっと気になったんですが、
はい、まあ、実際にねトレンディの記者が3万円弱のスーツで比較してみたんですね、はい、レディメイドとオーダーの一番の違いというのはやはりフィット感 だったんですね。例えばレディメイドの場合、肩のフィット感を優先して選ぶと胸周りや腰周りの印象というのがねちょっと悪くなってしまうんですね。
よくわかります。
一方でオーダースーツは体型に合わせて補正をしていきますからね、ジャストサイズになるわけですね。
実際にですね比較した写真があるんですけれども、これ上着だけじゃなくてズボンでも差が出るみたいですね。どうしてもウエストに合わせちゃうことで、例えばお尻が大きい人なんかはポケットが浮き気味になってしまったりですとか、あとズボンの渡り幅が合わなくなったりだとかが、問題としてあるんですけれども、オーダースーツの場合、それがなくってシルエットが綺麗になるっていう感じになるみたいですね。
そうですね。細かくね体に合わせていくということでオーダースーツの方がより綺麗に見えるという、そういうことはありますよね。
ただ当然オーダースーツとレディメイドが、値段同じっていうことは、作るコストの方がオーダースーツはたくさんかかってる分、素材なんかで今度は既製服の方が、取り返したりだとか、そういうこともあるんでしょうけどね。ただこのいいスーツっていうのを追求していくと、例えば仮縫いですとか、フィッティングを繰り返して、で素材もできるだけいいものをみたいになっていって、結局高い買い物になるんじゃないかっていう心配もあるんですけど、
そうですよね。なのでその予算と質のバランスを見極めるということが大事なんですね。でオーダースーツの価格が決まる要素というのは生地、真珠、縫製、この3つなんですね。でメーカーやブランドはこの3つにかかるコストを、いろいろ工夫して安い値段というのを実現しているわけなんですね。例えば真珠、これはね生地と裏地の間にある、服の骨のようなものなんですけれども、この面積が大きいほど型崩れがしにくくてシルエットも綺麗に出ますね。でこれを、全体ではなくて、例えば肩からウエストの部分にまでとかね、そういうふうにしてたりするわけです。
その生地ですとか縫製っていうのは外から見える部分ですから、比較的選ぶにあたっては見分けやすいと思うんですけど、真珠となると、詳しくない人には分かんないですよね。そういう状況で予算と質のバランスをとって納得できる買い物をしようというふうになると、どうすればいいんでしょうね。
これはですね、本当にそのいろんな今回取材していろんな方がおっしゃってたということなんですけども、一番大事なのはですね、いい販売員を見つけることだそうなんですね。
売る人、
売る人です。で実はその販売員の質にはかなり個人差があるようなんですね。オーダースーツの場合、売る人が違えば出来上がる服っていうのも変わってくるわけですね。
確かに、
服のことをよく知っていて顧客のね、お客さんのニーズをきちんと汲み取って説明を惜しまない人というのを選ぶことが重要なんですね。
なるほど。レディメイドと違って、オーダースーツは出来上がるまでは現物が見られないので、その分販売員の方との意思の疎通っていうのが大事になってきますよね。日経トレンディ4月号ではこのオーダースーツを買う時の肝、信頼できる販売員の見極め方まで載っていますので、この春ですね、オーダースーツデビューしたいという方はぜひご覧ください。週刊日経トレンディ、今週は初めてのオーダースーツ攻略法と題してお届けしました。
イチゴーズチェック、
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になっているものは何ということで、今週も1号さんをお迎えしてお届けします。こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今週はどんなものをご紹介いただけるんでしょう。
今回ですね、私が欲しいわけではないんですけれど、ちょっと新しい流れとして注目できるのがですね、A タッチルルンというですね、
A タッチルルン、
はい、
風邪薬みたいな名前ですけども、
これタブレット端末なんですね。
あ、タブレットなんですね。
メーカーとしてはシャープが作っているんですけれど、これがですね、何社かの共同事業で、イオンが参加しておりまして、これは要はそのネットスーパー直結タブレットというような形で、
イオンのネットスーパーに直結している。
これはですね、普通でやっていたらタブレット端末を買わないようなですね、主婦層に完全にターゲットを絞って開発された端末になっておりまして、結構ハードウェアとしてはですね、例えばそのネットスーパー用のフェリカの読み取り機の方がついていて、でこれちょっと和音を想定してるわけなんですけれど、和音のカードをタッチしてタブレットで買い物ができるというですね。
そういうことか。 つまり、そのタブレットで簡単にイオンのネットスーパーにアクセスし、和音カードで決済までできて、そうすると商品が自宅にピンポンと届くと。
そういうことです。
それは主婦の方だけでなく、例えばお年寄りの方とかでもすごく便利ですよね。
タブレット端末って、まあ、普通にハードだけで競争しても、正直言ってその差別化ものすごいしにくいじゃない
ですか。難しいですよね。
で昔、まあ、テレビでも似たようなことをやろうとしたところがあったんですけれど、はい、こういうそのもうサービスととにかく紐付いて、特にその高齢者とかですね、そういうところにもですね使えそうなサービスに絞って囲い込む、しかもそのそこからサービスとしての料金も取っていくっていうのはですね、そういうモデルがまあ今後広がっていくんじゃないかと思ってまして、
タブレットのいいところって、普通のパソコンと違って起動に全然時間がかからない、はいはい、もうスイッチを入れればすぐ立ち上がるところがありますし、まあ、その今夜の夕飯とかってこう考えた時にすぐに注文できて、しかもまあネットスーパーも、ね、そこで便利に使えるわけですから、これはとてもいいですね。
テレビでさすがにいろいろそのネット調べるようなことっていうのは、まあ今のところ使いやすいインターフェースって出来上がってないんですけど、まあタブレットでしたら、サイズ的にも何人かで画面を見ながらそれで買い物をするっていうような用途には、まあ非常に適している
です
かなという。
ですね。ちなみにこれは Android のタブレットになるんですか？
そうですね。で、まあスペック的に見ると、なんていうかそのそこまでハイスペックでもない普通のタブレットというですね、形で、まあ CPU 的にもですね、でこれだけ見て科学との対比だけで見ると、ちょっとまあ世の中のものより若干割高に感じるようなところがある。
おいくらぐらいするんですか？
例えば10型のものですと 10.1 型なんですけれど、これがまあ 49,800円ですね。
結構タブレットとしては高めですね。
そう、
それはなんかサービス利用料まで含まれてるってことなのかな。
そうですね、まあフェリカリーダー乗せたという時点でちょっと若干コストアップしてるということもあるでしょうし、
そうですね、
であと基本そのすごい手厚いサポートサービスをさらに月額でセットで入ることを想定しているので、だコストパフォーマンスという意味で言ったら、その今までのタブレットを喜んで使っていた人には正直用のない端末ではあるんですね。
まあ、確かにそうですね。
でそのとこを補うような意味で、これを使ってまあネットスーパーで買い物をしていると、そこにその独自のポイントがついていって、それで後から利用者にも還元されるというようなですね、方向になっているようです。
なるほど。
そのハードウェアではなくて使い方という部分にこうフォーカスして商品開発をするというのはすごく新鮮な位置の商品になりますね。
だからもうそろそろね、本当にまあもちろんタブレット、これからまたバッと普及していくわけですけれども、まあスマートフォンにしろタブレットにしろ、そういうそのサービス側の観点からね、こうどうやって使うのかっていうところを掘り下げる商品っていうのはまあ面白いですよね。
ですよね。さあこれは楽しみです。一号ずつスコア参りましょう。この、A タッチルルン、イオンのネットスーパー直結のタブレットということですけれども、こちらのホニャララ度を10点満点でお願いします。
新たな流れになるかも度、まあ、これは7ぐらいかな、とりあえず今のところは。新たに、まあ、会費を払ってでもそういうものにですね、その層が食いついてくれるかどうかっていうのがちょっと未知数という。
確かに、ですよね。
狙いは明確なんですよ。とにかくこの層は普通にやったら買ってくれないから、そういう層向けの商品を作ってみましたっていうですね。でもちょっと成功確信できる状況では率直に言ってないですね。
トライアルというような意味合いですね。
使い方としてはすごく新しいし、ターゲットも明確なんだけれども、じゃあそれを買うか買わないかってなるとまた別のあれになるということですね。ということで、いちごずチェック、来週も日経トレンディ編集部員の今最も気になる商品お届けします。今回ご紹介したのは A タッチルルンでした。いちごさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。
今回はスーツということでね、はい、お送りしましたけれど も
オーダースーツって僕今まで、ほとんど買ったことがなくてですね、普段はレディメイドしか買わないんですけれども、僕の場合、肩幅に合わせて上着を買うと、袖が長くてですね、必ずですね、袖がですね、手の甲の中ほどぐらいまで来ちゃって非常に格好悪いんですよ。
格好悪いですね、それはね。
まあ、要するにずんぐりむんぐりってことだと思うんですけども、でこれなんとかならんのかな、でもオーダーは高いしなとかと思ってたんですが、 まあ、例えば5万円前後とかでも買えるっていうことであるんなら、うんうん、ちょっと作ってみたいなというふうに思いましたね。
本当にそういうね、こういろんな、まあ、体型って人それぞれなのでね、はい、ちょっとここがっていう人いっぱいいるんじゃないでしょうかね。
そうなんですよ、うん、僕の場合ですね、体重の上下動が非常に激しいのであの僕特技ダイエットとリバウンドなんですよ。
特技って何ですかそれ。
去年買ったスーツが着れないっていうのは結構日常茶飯事なんで、まああえていいオーダースーツを買って、うん、これを着続けるために体型を維持するっていう方法もあるのかな、
なるほどね。確かにそれはありますね。それは賢いかもしれない。でもね、私ねやはりすごく気になったのは、まあ、最後にもねお伝えしたみたいに、その相手というか販売員の方、うん、つまり応対してくれる方のをどうやって見分けるかっていうところがポイントになってくるっていうのは、まあ、それは本当に言ってしまえばその通りだなっていうか、他にないのかいっていうこともあるんですけども、ただ本当にいろんな方がそういうふうにおっしゃってたということでね、例えばそのネガティブなことっていうのもあるわけじゃないですか。つまりここをこの記事をこうするとこうなりますよとか、質を高めるとこうだけここはカットしなきゃいけないですよとか、なんかいろんなそういうバランスだったり、そういったそのいいことばっかりを言う人じゃなくて、ネガティブなとこもねちゃんと教えてくれるっていう人が一つ選ぶポイントだったりとかするらしいんですよね。
そうですね、うん、じゃあ皆さん久しぶりに紳士服店に行ってみましょうか、うん、
はい、週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
縫隆でした。